さん、
こんにちは。
ユナイトトランス博士やるてん、たっくんの2択3択、番組ナビゲーターの野田です。
こんにちは、たっくんこと弁護士武田隆弘です。
はい、春らんまんな日がね、たっくん続きましたね。今日も本当にお天気もいいです。
暖かいです。
海山の人通りもやっぱりいつもよりも多いですね。
集まって
きてもらってます。そう、ありがとう。みんな生放送でやってます。はい、手を振ってくれてありがとうな。たっくんだよ、野田ねだよ。さあさあさあ、はい、たっくんはね、例えば、はい、レジャーって言って思うんですけど、はいはいはい、どのぐらい余裕を持ってレジャーの時にお金を持ち歩きます、すごい質問しちゃってるけど、私、
やっぱクレジットカードがあるので。
そうだね、
あんまり多く持ってない。
現金はそんなに持たない派。
まあ、一泊につき2万ぐらいかな。
ああ、じゃあそんなに持ってない。
持ってないです、持ってない
です。こう、お札の現金があればあるほど、うん、ちょっと不安にならない。落としたら、
あ、それもあります。
なくしたら、うん、とかって、あと使っちゃったらとかさ。
そうそうそう。まあね、まあ、ね、財布落としたらカードもなくすんで。
そうだね、そうだね。
同じですけど。
そう。
まあ、現金を持ち歩くことのね、不安はありますよね。
そうなんですよ。ね、でもやっぱりカードで、こう、カードでお支払いが多いじゃない、最近。
はいはいはい。
だから、実はそんなに現金のことまで考えてなかったりするよね。
そうですね。まぁ、あ、ちょっとね、小さなお店でなんか買うときに必要かなっていうぐらいだから。
うん、そうだよね、うん。まだまだキャッシュが必要な日本ですけど、確かね、スウェーデンが、キャッシュの、その現金の利用率が 2% とかです
ね。
だから、ほとんどがみんなカードですか、カードやら、なんか違うカードで。
なるほどね。
もう今だったら何、うん、ああいう、エアーでペイみたいなやつなんですよね。
そうそう。日本人はやっぱり多分ね、うん、貨幣に対する依存が高いんですね。
そうね。先進国でありながら、うん、全然何、お金で払うことが多い。うん、私完全にそっち派なんですけど、まだまだなんか、昭和な生き方をしてるんですけど、さっくんクレジットカードで、なんかやらかしたことある？
ああ、僕はね、はあ、やっぱ資金融されたことがあるんですよ。
それって、ちょっとやばくなかった？大丈夫ですか？
いや、結局ね、他の、はあ、カード会社もわかるみたいなんですよ。
は
あ、どこかのブランドショップでですね、全く同じビトンの財布を2つ買ったらしいんですよ。
はあ、
その資金融した人が。で、そこでわかったみたいです。はあ、おかしい。
おかしい。
うん。だって、二つ買わないですもんね、同じタイプ。
そうだね。他のスキミングした犯人は、捕まったの？
いや、それは捕まってないみたいです。
それ、日本じゃなくて海外の話？
捕まったのは外国人みたいです。だし、僕、スキミングされたのは日本です。
そうなんですか。怖いね。
そうですね。だからまあね、財布は肌身離さずにしないかなと思ってますけど。
そうね、ほんと自分のことは自分で守らないといけないですよね。
そうですね。
はい、ということでありがとうございました。さあ、皆さん、番組では皆さんからのメールを待っています。さて、今日の相談テーマ、さっき何でしょうか？
ね、どんぐり勘定というね、言葉をご存知ですよね。
うん。
今日はね、水増しについてです。
なるほど。水増し請求とか言うやつですよね。バーなんかで、よく聞くやつですよね。
そうですね。これね、うん、まあ、飲食関係だけでなくてですね、定価のはっきりしない販売業にね、見られるトラブル、いわゆるぽったくりっていうのもありますし、
ね、
あのね、いろいろ税金、脱税だとか、いろいろあります、こういう水増しに関しては。
怖いですね。
まあ、ちょっとね、また、この後。
はい、わかりました。
ね、
は
い、
あ。はい、皆さん、この件について意見なども待ってますよ。ユナイテッドノースの公式ホームページから、タックの2月3日を選んでメールを送ってください。では、スタートしましょう。
タックの
2択3択。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
生放送ですよ。さっきの2択3択、私野田ねおと
たっくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています
。はい、皆さん生放送聞いててくださいね。ありがとうございます。手を振ってくれて。なんか選挙みたいになってますけど。はい、最初のコーナーはどうしたいの ?2 択3択でーす。さあ、これはネットや SNS で実際に相談されている A、B、どっちがいいのというご相談に弁護士たっくんがわかりやすく答えてくれます。実際の判例と違う場合もありますが、法律の解釈は一つだけとは限りませんので、参考にしてください。
はい。水増し請求のね、相談やトラブルはね、はい、後を絶ちませんね。
そうですね。では、こんな事例からご紹介します。はい、居酒屋で水増し請求を頻繁に行っているところは逮捕できますか、うん、って、これすごいですね。A、調査証拠があれば逮捕できる。B、違法行為ではないので逮捕はできない。
これはね、A ですよ。
え、調査法、うん、証拠があれば逮捕されちゃう。うん、
まあ、要は、うん、ね、居酒屋で注文してね、うん、頼んだものの代金以上の金額を請求するっていうのは、うん、それは詐欺です。
ああ、そうですよね。うん、
だから、それはまあ、払っちゃったんだったら詐欺だし、うん、払ってなければ詐欺の認識。
逮捕されちゃうから、うん、皆さんこれはダメよと。
そうです。
いうことですね。
結構ね、ぼったくりっていうことに関して言うと、うん、まあまあ、ちょっとね、これ詐欺じゃないんだけれども、
うんうん、引き出しね。引き出しそうそう、はい。
で、ちょっと話題になったこともありますけどね。はい、あ、別に頼んでないよとかね。
頼んでない。
うん、断られるかとかね。うん。そういうような話も以前あったと思う。
適量とはまた違う。
そうだな。適量は適量としては、適量取りますというふうにしとけばいいんですけど、
うん、うん。
うん。そんなこと書いてないでやると、適量取るっていけなかったじゃないか。
そうね、なんか、あれって日本独特文化ですかね、
って。まあ、そうかもしれませんね。
外国人のインバウンドさんたちには、あれが理解できないみたいな。でよくトラブルになるって、
新宿
の歌舞伎町の、あの、人力さん屋の親父が言ってて、で、もう、外国人の今野さんはお客さんとして来なくていいっていう、なんかすごい強気なこと言ってて、大丈夫かなと思って。
まあ、どっちかにするしかないですよね。
ね
え。なしにするか、
説明できないよね。はい、じゃあ次行きます。
はい。
水増し請求をした会社が倒産した場合の法的措置を、A 病院が医療用品を仕入れる際に、医療用品業者 B 社が数年間水増しの請求をしていたとします。その後、B 社が倒産しました。仮に A 病院が上記の水増し請求が原因で、税務署から所得隠しをしたのではないかと疑われ、追徴税の納付を求められた場合、A 病院は水増し請求分を取り返すことができるのでしょうか、
はい、
A、取り返すことは可能。B、法的措置をすれば可能。C、取り返せない。さっきこれは
ね、
C、取り返せない。
これはどういうことかというと、医療用品を例えばね、1万円の医療用品を、まあ2万円で買ったことにしましょうと。
はい。
いうことにして、で、それで申告してたんですよね。
うん、
で、結局でもバレちゃって、1万円分だろうということで、その差額の1万円分の税金分を返せということを税務署に言われちゃったって話ですよね。はい、で、これは実際仮に2万円払ってたとしても、うん、基本的には1万円の取引をごまかして、2万円払ってたってことで、うん、これは契約自体がですね、その差額の1万円分は基本的に無効なんですよ。
ほう。
契約自体はないんです、
うん。
ところがですね、これは、A 病院と B 社との間で通報してやってるんですよね、うん、お互い分かり合ってやってるんで、これは通報拒否表示といって、
また別の、
そう、それは民法94条なんですけど、
今
基本的にはそれを返せってことは言えないんです、
う
ん、不当利得、あれです、不法原因給付といって返せってことは言えない
んです、うんうん、じゃあ別の何か違うやつですか、いつもの。
そうそうそう。うん、だから、まあ、基本的には、そういう悪いことをしているということで、
うん、
まあ、民法94条というので、うん、まあ、90条の、そういうね、公序良俗違反ということも言えるんで、
うん、
そうすると、それは、不法原因給付ということで、返せとは言えないということになって、
うん、
だから、返還請求は難しいということになります。
なるほど。
で、まあ、あと、なんか、B 社が倒産したんですよね。
はい、そう。
うん、基本的に B 社が倒産して亡くなっちゃうということであれば、うん、請求そもそもする当てがない。
そうか。
ということになるんですね。
なるほどね。
はい。
お分かりいただけたでしょうか、はいはい、難しい感じがいっぱい出てきたね、
うんうん、まあちょっとねそもそもそういう悪いことをやっといて、うん、後から返せというのは言えないよ、
言えないよ、はい、はい、3番いきます、はい、接骨院での水増し請求、はい、保険会社から水増し請求じゃないかと疑われ、うん、事情聴取を受けた場合事件として立件されますか、うん、立件された場合実刑になるのでしょうか、うん、また立件されず示談で済まされることはありますか、うん、A 立件される過去有罪、うん、B 立件は不可能、うん、C 立件は不可能だが示談はできる、
さっきこれは、ね、立件は可能なんだけど示談はできるっていうことなんですけど、
うん、
うん、まあだからまあ要は、うん、あの罪です、これは詐欺なんです、
うん、
水増し請求ね、
はい、
まあ簡単に言うと泥棒に入られましたと、
うん、
で盗難保険請求しましたと、うん、で、あの盗まれたものは何ですかって言った時に、うん、本当に取られたのは、うん、あの1万円だったのに、うん、いや10万円取られましたと、水増し請求ですよ、これ9万円分に関してこれ詐欺なんですよこれ、
はいはいはいはい、
で実際その保険会社から10万円支払われたら、うん、で後から発覚したらこれ詐欺ということになる
ん
です
ね、
うん、だけど保険会社が今9万円ごめんなさいって返して示談するっていうことになれば、うん、まあ一応ね、まあ分かりました、穏便に済ませましょうということもまああり得るかなって、
ね、うん、なるほどね、なんか今日水増しっていうのは、
あ、ごめんなさい、これで接骨院なんで、うん、
はい、
これはだからそもそも治療を受けてないね、
は
あ、患者さんが、
うん、
に対して治療しましたよということを保険会社に、
うんうん、
申告しているということなので、
うん、
それも同じことです、そういうものは詐欺なんですね、
あ、そっかそっか、
うん、
詐欺ね、
うん、
詐欺、ダメよということね、
そうそうそう、
あ、皆さん、うん、分かったでしょうか、うん、ちょっと難しいような、難しい、まあでも全部難しいな、私にとっては法律って、
うん、いやいや基本的にはこれ、うん、保険会社のやつは、
うん、
基本的には治療してないのに治療したって保険会社の金くれって
言うから
、実体がないものを請求してるんで、それは詐欺じゃない、
詐欺ね、
うん、
この場合、院長さんが逮捕されました、
あの顧客も、協力したお客さんも逮捕されます、
あ、名前を貸したりとかね、
うん、
あ、そうなんだ、
協力したら共犯者です、
いやー、うん、ダメですよ皆さん、悪いことしたと、はい、いう話ですね、
そうです、
はい、ありがとうございました、はい、ねえ、さっくんこれ本当にいろんな事例がありますけどね、
親が分からないと思ってね、
うん、
まあ、ちょっとね、こういったようなズルをしようとすると、
うん、
まあ、バレてしまうと後で取り返しのつかないことになりますので、
ね、
まあね、そういうところは気をつけてください、
はい、
ね、
はい、今日もありがとうございました、はい、さあ、たっくん、
はい、
今日の選曲をお願いします、
はい、さすらの季節ということで、はい、スピッツでチェリー、
くんの2択3択、続いては番組にゲストをお招きして雑誌バランスに投稿する2択3択ゲーター投稿勝負だー。
はい、今日のゲストは、はい、ゲストさんはね、あの、のど姉さんのことですね。
そうなんです。この度ですね、洋風屋形船をオープンさせる、うん、トラプロの小川隆さんだー。
こんにちは。はい、ようこそ。
小川さん、今日も元気だね。
ありがとうございます。
有名人っていう感じなんですけど。
はい、半袖の T シャツ。
そうなんですよ。
元気
元気。元気
いっぱいですね。
じゃあ、小川さん、自己紹介をぜひしてください。
あ、はい、今度ですね、名古屋、名古屋港から堀川を、航行する、洋風の屋形船を開業するトライアングルプロジェクト代表の小川と申します。
はい、
はい、はい、はい、ありがとうございます。5月1日オープンというと、もう
間違いない。もうすぐだよ、小川さん。
そうなってくるとね、実感が湧いてきてちょっと怖いですね。
忙しい中、本当、ありがとうございます。
まあ、噛み砕いて言うと、はい、その、名古屋港から堀川にあたって、こう、屋形船、洋風ですね、はい。ちょっとこう、日本風じゃなくて、こう、ヨーロピアンな感じの。
そうですね、なんか屋形船って言うと皆さん、うん、和風のイメージ。
するする。
なんか、うかいとかさ。
そう、あの、小川さんがさ、こういう棒を持って、
あ、オールでね。
それやるの？
やろうかな。
まあ基本的にはそういう船に乗ってね、お食事とかね、飲み物飲んだりとかしながら楽しむ。
そうですね。そういう形でやらせていただこうかなと思います。なんか屋形船っていうと僕、うん、こういうことやるよって、あの、友人、
はい、
あの友人なんかに話したら、名古屋で屋形船やるのとか、
あ、
言われちゃいまして、
うん、
実際今、営業する会社があるんで、
はいはいはい。
なるほどね。はい。じゃあ、小川さんもうちょっとだけマイクに近い方が、小川さんの理性が轟きますので、はい。なあ、さっき、屋形船が、はい、名古屋にあったって知ってた？
いや、僕ね、実は、うん、堀川で、山田船に乗ったっていう友達がいたんですよ。
うん、
でも、なんかちょっと、小川さんのお話を聞くとですね、やっぱりちょっと、たくさん乗らないと、なんか、乗せてもらえない。
ああ、縛りがあるみたいなね。
そうですね、あの、よく言われるのが、15名から20名ぐらい集めないと、運行しないよ、とか。すごく強くて、ちょっと団体様よーって感じですよね。そうですね。なので、ちょっと敷居が高いのかなっていう気はしますね。
じゃあ、小川さんの船は、はい、そういうのがないっていうことですね。
そうですね。そこですね。
うん、
ほんと2名様から、
小
型船なんで、はい。
いいね。なんか、プロポーズとか、
あ、いいですね。
家族だけでプライベート空間とか。
あ、もうぜひぜひぜひ。
貸し切り温泉みたいな感じじゃない？そうですね。そうです
ね。ね、名古屋港は今日は君のものだよ。
あー、ちょっとたく
ん。何食べていいですか？
すぐにそうやって思いつくの？そんな言葉。
いやもうぜひね。僕、
北時代では得意ですから。
いやもうぜひね、この人を、くどしたい。
ぜ
ひにも使ってもらいたいなと思いますね。
そうね。たっくん知り合いいっぱいいるじゃん、そういう、そう言われな人たち。
いやまあでもね、みんな、ちゃんと乗りたい人いっぱいいると思いますよ。
そうです
ね。なんでいいですね。
旅行者の人とかね、名古屋に来た人とか。
ああ、そうですね。ちょっと名古屋の名物になるでしょうね。
そうですね。もうこれ、芝居の入るんじゃないですか、すぐに。
その辺お願いします。
あ、わかりました。じゃあ、たっくん、とりあえず我々は4月の22日に、小川さんの船に乗って、そこから、中継じゃないんですけど、収録しようかなと思って、さっき一足先に皆さんにレポートしますから、お待ちしてくださいね。
今じゃあ、店で待ってます。
はい。めっちゃ楽しみなんですよ。どうなんですか、あの、景色とかっていうのは。
まあ、景色がそうですね、まあ、人それぞれなんですけども、ただ、例えば昼間、堀川をこう、名古屋城の方に、北上していくときも、例えばこう橋が見えてくると、人が歩いてたりとか、車が走ってたりとか、そういう風景を下から、見上げる。
よく考えたら私やったことないわ。下からこう通っていくのって。
もうなんか皆さん
もないわ。
名古屋というと険しなくお仕事をされてるんで、そこの中で、自分は優雅に。こう、
そうですね。
船のデッキから、お酒を飲みながら。
あ、いいね。昼 ルバッカラ。
ギルバッカラ。ちょうどだからさ、あの、不思議とか魔女とかオフィス街を通っていくわけですよね。北上して。それも、ね、はい、もちろん。
確かに、それはあるかもしれませんね。
うわ、これいいね。
ちなみに、お料理はどういったようなお料理が食べれるんですか、うん、
あの、基本的にコース料理をご用意させてもらってます。
あ、いいですね。
あの、まあ、あの、一般的なというか、あの、うん、前菜サラダ、うん、それからピザ、うん、それからメインの肉料理、うん、それからデザートもちょっとご用意させていただいて、
うん、
まあ、お腹の方も満たしていただけるのかなっていう。う
ん、じゃあ、そうするともう、あれですね、基本的に高級感は結構ある感じですよね、そうすると。
まあ、そうなんです。そうけども、うん、ただ、ちょっとあまりね、うちの料理はこれ美味しいよって言ってしまうと、
うん
う
ん、
あの、さっき、既存店さん、あの、
いので、はあ、いやいや、もうそこ、大賀さん、美味しいと言ってください。言ってください。
いや、やっぱ、乗る相手とか、あと雰囲気によってね、料理ってやっぱ美味しくなったりしますし。
そうですよね。
そうですよね。それでは絶対他のね、料理屋さんは離れないですからね。
そう。景色がもう最大の売りですよ。
そう、あの、やっぱりうちの強みは、うん、やっぱり、うん、既存のね、あの、実店舗さんにない船の家という、
うん、そうそう、
この、大きさのところが大きいかなと思います、
ね。いや、なんかちょっとね、乾燥ねとか聞きながら私乗りたいですね。
あ、そうですか。
なんか、ダメ？
いや、いいです。
そう、夜もね、うん、いいですよね、小川さん。
夜もいいですね。
あれ、堀川のあたりだと夜は、あ、でも結構ネオンとかがあって、ちょっと明るい感じなんですかね。あの、そうですね、夜はどちらかというと名古屋港の、うん、あの、水族館の近く、
は
あ
は
あ
は
あ、で、あの、観覧車の、
うん、
あの、夜景
を見て、はいはいはいはい。
もう相当間近まで行けるので、
うん、
そういったこと、それからあと、名工トリトン、
はいはいはい。
なんかもうちょっと、透明ですけども、うん、あの、現象を見てもらったりとか。
ちょっと心配、よっちゃらないかなと思うんですけど、
名古屋の方ですね。
うん、そう、どうだろう。
そこは気合ですか？
気合でない？
こういうのは一番下は多分揺れないと思うんですけど、うんうん、海に出たらちょっとね、波はあるかもしれないですね。
そうですね。
ただ、まあ、名古屋港って言っても港湾なんで、
うん、
あの、そこまでその沖合とか、
うん、
そういうような波は、あの、ないので、
うん、
まあ、そんな大きくこう、体がこう、うん、持ってかれるような。
あ、そうだね。ゆっくり進む感じなん
だ。そうですね。
うん、
ええ、優雅にゆっくり行こうかなと思います。まあ、船がもともとゆっくりなんで。
はい。うん、わあ、すごい楽しみになってきた。
だいたい何時間ぐらいの船旅になるんですか、うん、あ、ここだいたい2時間半ぐらいですね。
ゆっくりですね。
ゆっくりです
。
ちょっとね、ディナータイムを楽しんで、プラスアルファみたいな。
そうね。
そうですね。
プロポーズされたいな、そういうところで。
おいって。
ツッコミづらい。
はい。それで、このツッコミでいいですか。
なるほど、なるほど。で、大体その、堀川のいろんなところ、乗るところ決まってるんですか？大きくは3カ所ありまして、
はいはいはい、
あの、一番、利便性がいいのが、あの、納屋橋。
納屋橋。
はい。納屋橋っていうともう、栄からすぐの、
はいはい、
と堀川がぶつかるところです。そこにも桟橋がありまして、
うん、
あとは国際会議所。
はいはいはいはい。
の近くにもあります。
はいはい、はい。
ここは、宮の渡しといって、うん、もうちょっと南に下ってきたところなんですけども、
うん、
そこの参加所がメインになります
ね。なるほどね。駐車場があるっていうことですよね、近くにね。
駐車場がですね、金魚駐車場がちょっとそこは残念ながらないもんですから。
あ、そうなんですか。で、まあなんとか工夫してっていうこと
ですね。そうですね。その時はちょっとお問い合わせいただければ、
ね、
ここ
も安心して。
だから国際会場とか悩ましだったら、まあ地下鉄の駅に近いから、
そうです
ね、まあ、ちょっとお酒を飲むってことを考えるとね、なかなか車でも来にくいです
よね。そうだね。
そうですね。
まあ、公共交通機関を使ってってことですね。
うん、そうですね。まあ、もしくは、あの、うちは、運転代行さんとちょっと提供させてもらったので、
そうですか。
人工の対応できる。
さすがトラック
を。ますので。
まあまあまあ、
ありがとうございます。そういう飲酒運転はさせないぞっていう。
そうです
ね。もちろんね。
はい。
わかりました。で、ですね、まだちょっと時間があるんですけど、
はい。
ちょっとね、弁護士に質問かなんかありますかね。あの、これですね、うん、あの、もう、私も以前ちょっと飲食店で携わってまして、
はいはい、
あの、最近も結構問題になってると思うんですけども、うん、あの、予約をされた方、
はいはいはい、
が、うん、直前になって団体さんがドタキャンした。
あるある
ね。
ね、
これはね、もう僕個人的にはその、うん、その、モラルの問題だとは思うんですけども、うん、やっぱり飲食店さんも、うん、そういうことが、で、あの、立て続けにやると、やっぱり対策を立てなきゃいけないな、っていうことになってきてしまうと思うので、それは、あの、ドタキャンしたことに対しての、
うん、
店側からの何か、
アクションを起こすことができるんです。ペナルティーということですね。で、まあ、もちろんね、そういう、もう実際直前すぎて、もう食材用意してあったんで、それ全部パンになっちゃったよと。
はい、
で、しかも、まあ、代わりのね、お客さん、別のお客さんも入ってなくて、その日がもう回転休業状態だったりと。いうふうになれば、当然、もう食材とか、そういったようなものに関して、準備したものに関して損害が発生してしまうので、それに対して違約金を請求するってことはできます。
なるほど。
で、まあ、でも、後から請求すると逃げられちゃうじゃんっていうのがあって、じゃあもう、最初からね、例えば予約する段階で、予約金をね、もう、お預かりすると、いうような方法もあるかもしれませんが、
はい、
まあ、ただね、実際本当の話、いわゆる本当にこういった実損、実損分しか請求できないというふうに思っていただいた方がいいので、だから例えばまあね、半年前に予約もらって、3ヶ月前にキャンセルが出ましたと。
うん、
だけどまあ前、予約金はもう返せませんというふうになると、それはちょっとね、損害を超える。
そうね、まだ3ヶ月あれば、またお客様新しいの入るもんね。
そう、それはね、消費者契約法という法律でですね、その時発生するですね、平均的な損害額を超えた部分は無効っていう規定があるので、それはちょっとね、まあ、一応、ね、まあ、飲食店さんの方も、まあ、そういうね、ちょっと、損害を発生しないようにというようなことでいろいろ工夫されるね、ことはわかるんですけど、そういう法律がちょっと前に立ちはだかっているので、気をつけてください ね。
そうね。小川さんなかなか悩ましいところですけど、
そうですね。
ちょっとホームページの方の工夫もしておかなくちゃいけないということですよね。
そうですね。まあ、まだホームページは公開しないので、今、これから、緊急に公開しますので、ちょっとその辺修正して、公開しようかなと思います。まあ、効率的なね、経営をね、していただく。
そうですね。そして何か困ったときは、このタックにぜひ相談をしてほしいと思います。
あ、電話行ってですね。はい。よろしくお願いします。
はい。じゃあ、小川さん、本当にね、もう、オープンも間近になってますが、お体を気をつけて、
はい、
また、再来週我々も訪れますので、
はい、
ぜひ、楽しみにしてますので、
はい。じゃあ、もう、皆さん、インスタでトラプロ。
はい、トラプロ万歳ですよ。はい、ということで今日はトラプロから小川隆さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
まもなくお昼の2時半になります。今日も早かったね、たっくん。
はい、あっという間でした。あっという
間でした。はい、今手と脳数80万点によりお送りしてきました、たっくんの2択3択まもなくエンディングでございます。今日ね、なんか夢を見させてもらってね。
そうですね。
はい、楽しみです。
早く船の上から名古屋港を見てみた
いですね。本当ですよ。
はい、
番組では皆さんからの2択3択を募集してます。どっち選んだらいいのという疑問に対して時代の、先駆け弁護士タクンがビビッとお答えいたします。次週はタクン、どんなテーマにしましょう。
次週はね、ちょっとまあ選挙にもまつわる話なんですけど、ワイドです。
ワイド、はい、公職選挙法ってですか。
まあ、ちょっと違うんですけど、
はい、
普通の公務員にも関係するんですね。
そうなんですね。この件についてご意見もお待ちしております。次週はごめんなさい、のだねは休みですので、プリティースちゃんが、ガッツリと脇を固めてくれます。はい、ユナイテッドナオス公式ページからタックンの2択3択宛にメールをください。では次週もお昼の2時に 84.2MHz にチャンネルを合わせてくださいね。番組提供は武田隆博総合法律事務所でした。お相手はのだねと
タックンでした。
せーの、さようなら。